光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。昨日から今日にかけて金光教岡山県の少年少女会のサマーキャンプが矢掛町の上島キャンプ場というところで行われて、そこにポスター貼っておりますね。教会長はそのスタッフとして昨日からその御用に当たらせていただいております。私もその上島キャンプ場でかつてそのサマーキャンプでねスタッフとして参加したことがあるんですが、上島というんですけど島ではなくてね、矢掛の山の中にあるキャンプ場なんです。で、まあ、あの小さな池がありましてね、その池の周りにこうテントを張ってキャンプできるようにしたとてもいいところなんです。その時のね、一番心に残りましたのは、みんなでね、その夜参加者一同がこの土手にね仰向けに寝転んで星空を見るというそういう時間があった。まあ、ご存知のようにこの岡山県は日本で一番晴れの日が多い、天体観測には最も適しているところということで、幼少岩にね、東京大学の天文台ができ今京都大学になっているらしいですけどね、大変立派な、望遠鏡が設置されて、観測をする。その昔はですね、伝えによりますと、皆さんテレビや映画でご存知の、安倍の生命というね、本名字、ね、不思議なこの術を使う人として映画では描かれておりますが、実は天文博士ね。天文博士というのはどんなことをするかというと、その星や月、天体の動きを観察してですね、そしてこの天地宇宙の働きをこう、解明するというそういう学者なんですね。そういうことをやってた。で、前からよくお話しますように、800年ほど前のね源平合戦の時にここで乙島に源氏がいて、柏島に平家がいて、だいたい5000人ずつぐらい向かい合って睨み合いをしてたんですね。なんでここに陣を張ったかというと、水があったからですね、井戸があったから、まあ、今三股さんとこのすぐ近くにその源氏が使っていた井戸というのは残されておりますね。古いね石でこう組んだあそこを源氏はあの水を使っておったらしい。で、平家にですね、その陰陽師がいてですね、天文博士ですね。で、何月何日に日食があるということが分かる。そういう天体観測をしてたね。何月何日に、日食があると、つまりお日様とお月様と地球がこう重なるという、それをちゃんと予測できる人がいた、平家にね。そしてその日に日食になった途端に総攻撃を平家はかけて源氏が大負けしたそうです。他では源氏は勝ってね、壇の浦でご存じのように源氏が平家を滅ぼしたということになっているんです。ここでは平家が勝ってるんですね。まあ、ちょっと言わない余談になりましたけど、それぐらい陰陽師というのは天文に非常に詳しかったんですね。そういうその幼少団とすぐ近い矢掛町にそういうキャンプ場があってね、そこで寝転んで星空を見る。そうするとね、皆さんねびっくりされるかも分かりませんがね、もうその流れ星がすごいんですよ。本当にもうシューシューシューってね、星がよく見えるんですよね。周りにその上島キャンプ場は周りはもう全然光が張り、人工的な光がない。だから空はもう本当に この 木の森の上は全部空なんですね。だから寝転んで空を見ると、そういうその星のですね、輝きというんですかね、その流れ星をずっと見ることができる。ですから流れ星が流れてる間に願い事をしたら叶うというじゃないですか。いくらでも願えるというね。普通はこの辺で空見てて、ああ流れ星って気がついた時にはもう消えてますから、そういうわけにいかないですけど、あそこに行ったらね、あ次来た時にパッとこう、あまた来るよっていう、それぐらい流れ星がよく見えるところなんです。多分昨日もそういう観測をしてると思うんですよね。で、お道ではご存知のように、そういう少年少女の育成にですね、キャンプをこう使うという、まあ、ボーイスカウトもありますし、方言もありますし、そのいろいろそのキャンプをするというね、活動をしてきております。で、これはね、私は非常に大切なことだと思うんです。現代の子どもたちはね、今巻いてくる方たちの子どもさんやお孫さんは、大抵ね、タブレットでね、いや携帯でもういつも何か見てるというゲームをしたりしてるという、まあ、それが悪いというわけじゃないんですよ。けれどもその人間はどこに住んでるのか、地球はどうなってるのかということをね、こう知るためにも時にはこの夏休みぐらいはね、野外に出てキャンプをすることも非常に私はいいことではないかと思うんですね。私はもうこの高齢者になりまして、今キャンプに行くということはしませんけどね、子供さんやお孫さんたちにはぜひね、そういう機会があったら参加をさせてあげてほしいなというふうに思います。はい、今日も終わりです。